とも、その時にも、お父様は何もお気づきにならなかったようでしたが、お方それは、あなたのお父様のお名前が変わっていたせいでございましたろう。この瓦をどうして本物の通りにするか、なぞっとニコニコしてお母様に尋ねておいでになったように思います。お母様はその日から、その五枚続きの絵を甘美紙に写し取って、合わせ紙に貼り付けたり切り抜いたりしてお仕事にかかられまして、5日目には立派に仕上がったのをクスノキの一枚板に貼り付けておしまいになりました。そのクスノキの板は木目が雲のようになっておりまして、その上に宝龍閣の金のシャチホコと青い瓦とが本物のように切り付けられておりました。その金のシャチの前に片膝をついて刀を振り上げている志乃の顔は、お母様が私の目や鼻をそっくり男のようにお描きになりましたもので、それに向かい合って身構えている源八の顔にはお父様の目と鼻が生き生きとにらみ返っておりました。分けてもその源八の前だれの美しかったこと、それはすっかり本物の通りの刺繍をお入れになったので、こればかりで一寸四方いくらの値打ちがある櫛田神社の絵馬堂にあげても盗まれぬように工夫せねばと見に来た芝中さんが言っておられたそうです。その教えはその春の末、博多で名高い山笠のお祭りのある前に櫛田神社の絵馬堂に上がりました。その額はやはり芝中さんの工夫で、厚いガラス張りの箱に封じた上から空金の網に入れて絵馬堂の東の正面に阿漕屋の琴攻めの人形と並んで上がったのですが、ヒノキの香りのために何もかも真っ白になるほど色が落ちている阿漕屋の人形と見比べますと、本当に目が覚めるようで、一時は絵馬堂が人でいっぱいになるくらい評判が立ったそうでございます。するとその評判をお聞きになったものかどうか存じませぬが、お父様は忘れもしませぬ明治24年の5月24日のお昼前に、俺はちょっとその見物人を見てくるとおっしゃって、新しいかすりの着物にいつもの小倉の角帯を締めてお出かけになりました。その日は太陽がカンカン照っておりましたが、お父様は雨になるかもしれぬと言って大きな白拳銃張りのコウモリを持って竹細工の山高帽をかぶって中足高をお履きになりました。私も行きたいと思いましたが、お父様が人が大勢いると危ないからまた連れて行ってやる、土産を買うてきてやるから待っとれと言い捨てて、川端を水車橋の方へおいでになりました。そのニコニコと歩いておいでになった横顔を、私は今でも目の前に思い浮かべることができます。